ナラティブの制御、現代のハスバラ、デジタルプロパガンダ、そしてイスラエル・パレスチナ紛争における知覚の心理学。現代の紛争において、情報はもはや戦争の背景ではないそれ自体が戦争である。画像、言葉、ハッシュタグ、アルゴリズムは今や爆弾や銃弾と同じ確実さで武器として機能する。戦場はガザ、西岸、または国連のホールだけではないそれは、あなたの電話の画面、あなたのニュースフィード、そしてあなたの感情的な反射でもある。闘争は、領土のためだけではなく、真実、記憶、道徳的知覚のためである。そしてこのアリーナで、イスラエルのプロパガンダシステムハスバラとして知られるは、世界で最も先進的で攻撃的なナラティブ操作の一つとして浮上した。伝統的に説明と訳されるハスバラは、公衆外交として自身を提示するイスラエルの行動をグローバルコミュニティに明確化する努力である。しかし実践では、それは包括的で国家支援の心理的デジタル影響操作として機能する。その目的は単に説得するのではなく、物語を制御する、誰が被害者か加害者か、正当か、犯罪的か、人間か使い捨てかとして見なされるか。過去2年間、イスラエルのガザへの激化攻撃と、グローバルなデジタルアクティビズムの台頭の中で、ハスバラは新たな段階に入った。プレスリリースや国営メディアに限定されなくなった今、それはアルゴリズム、インフルエンサーネットワーク、ディスインフォメーションキャンペーン、企業執行を通じて運営される。かつて民主化の場として創造された X、旧 Twitter や TikTok のようなプラットフォームは、苦しみの視認性、及び抵抗の正当性が、アルゴリズム的抹消の対象となるデジタル戦場となった。同時に、ラリー・エリソンのような強力な億万長者が、オラクルとスカイダンス、パラマウントを通じて TikTok と、伝統メディアの両方に、大きな影響力を持ち、上から下へのイデオロギー的適合を強制している。プロパレスチナの声は、国家検閲だけでなく雇用主のポリシー、アルゴリズム的抑圧、心理的操作によって、ますます沈黙させられている。これらは世界を理解するために使用する、プラットフォーム自体に埋め込まれている。しかしこれらすべてにもかかわらず、真実は持続する。目撃証言、デジタルアーカイブ、グローバル意識はハスバラの幻想に抵抗し、それを破壊し始めた。この作品の目標は、読者を、その幻想を理解し挑戦するためのツールで記録、暴露、装備することである。それが現実そのものになる前に。ハスバラの進化、冷戦外交からデジタル支配へ。ハスバラは、ヘブライ語で文字通り、説明を意味する。表面上、それは明確化や公衆外交を意味するイスラエルの世界への自己説明の努力である。しかしハスバラは単なる説明ではない。それは演劇的、先制的、操作的である。それはパレスチナ占領の文脈でイスラエルに関するグローバルナラティブを制御するための調整されたプロパガンダフレームワークである。伝統的な広報とは異なり、ハスバラは軍事化され制度化されており、安全保障国家に根ざし、プラットフォーム、言語、分野を超えて実践される。それは、議論に勝つことではない議論が始まる前に、現実の条件を定義することである。起源、シオニスト用語から、国家プロパガンダへ。ハスバラの種は1948年のイスラエル、建国以前に植えられた。20世紀初頭のシオニスト指導者たちは、西洋世論を形成する重要性を認識した。ハイム・ワイズマンやテオドール・ヘルツルなどの人物は単なる外交官ではなく、ナラティブ起業家で、英国と米国のエリートをシオニズムが植民地主義ではなく、現代的文明化プロジェクトであると説得した。イスラエル国家の設立後、ハスバラはより正式な役割を果たした。冷戦中、イスラエル当局は国家を敵対的なアラブ地域でのリベラル民主主義の前哨としてはくずけ、アメリカの価値観とソビエト影響への西側恐怖と一致させた。ハスバラの初期主要目標には、ナクバの正当化、1948年に70万人以上のパレスチナ人の強制移住。1967年の西岸、ガザ、東エルサレム占領を防衛戦争としてサイブランド化。 1982年のレバノン戦争やインティファーダ鎮圧などの軍事行動からの批判のそらし、これらの各時期でハスバラは西洋メディア、外交的同盟、ユダヤ人、ディアスポラ機関に依存してイスラエルの出来事バージョンを増幅した。イスラエルは圧倒的な軍事力を持ちながら小さく包囲され、道徳的に優位として描かれた。制度化、ハスバラ官僚機構の台頭。1970年代と80年代までにハスバラはイスラエル国家内で正式化された。外務省、戦略問題省、IDF 報道官ユニットはそれぞれ国際世論形成に焦点を当てたプロパガンダ部門を開発した。主要発展には、外務省内のハスバラ部門の設立、イスラエル外交官と兵士のためのナラティブ規律トレーニングプログラム、米国メディアメッセージの調整のための IPAC と関連ロビーの使用、PR 会社、シンクタンク、主要、米国メディアとのパートナーシップ。これは単にイスラエルを良い光で描くことではなく、パレスチナ抵抗の非合法化、批判の反ユダヤ主義への再枠組み、西側首都での政治的意思決定への影響だった。ハスバラマニュアル、プロパガンダの実践。2000年代までにハスバラは伝統外交を超えてマスメディア影響とディスインフォメーション技術に移行した。この時期の主要アーティファクトはハスバラマニュアルで、インターネット初期にイスラエル擁護者の間で広く流通したガイドである。マニュアルは以下の習字戦略を概説。ポイント獲得 VS 真実追求、常に議論に勝つことを狙い、問題を説明しない。感情的訴求、恐怖、罪悪感、トラウマを喚起、例ホロコーストやテロへの絶え間ない言及。リダイレクト、イスラエルの行動に挑戦されたらハマス、イラン、または反ユダヤ主義に切り替える。信用失墜と非合法化、メッセージではなくメッセンジャーを攻撃、特に批評家、ジャーナリスト、学術者を。これらの戦術は国家アクターに限定されない。今は学生グループ、ディアスポラ組織、オンライン志願者を通じて拡散され、グローバルなデジタルプロパガンダ軍を形成する。ハスバラ 2.0、デジタル転換。真の変革は2010年代に起こり、2020年代に加速した。伝統メディアの影響力が低下し、ソーシャルメディアが支配する中、ハスバラは転換した。インフルエンサーキャンペーン、AI モデレーション、アルゴリズム工学、リアルタイムデジタルディスインフォメーションに焦点を当てるようになった。主要発展には、IDF 報道官ユニットが空爆を英雄行為として、再枠組みするウィルスティックトックを作成。ワッツアップとテレグラムで調整された市民、ハスバラ戦士がプロパレスチナ投稿の大量報告。イスラエル政府が暴力激化期に特にプロイスラエルコンテンツでプラットフォームを氾濫させる数百万ドルのデジタルキャンペーンを資金提供。2019年のイスラエル小入札が非合法化キャンペーンを対象とした秘密ソーシャルメディア操作に300万 NIS を提供。これらの努力はアナリストがハスバラ 2.0 と呼ぶ頂点に達した。プラットフォーム時代に適応したプロパガンダ体制で、速度、ウイルス性、感情操作が事実や政策より重要。プラットフォームとしてのプロパガンダ、ハスバラが X、Q、Twitter をどのように捕獲したか。2022年末にイーロン・マスクが Twitter を買収し、X にリブランドしたとき、プラットフォームは新たなイデオロギー段階に入った。言論の自由の避難所としてマーケティングされた X は、急速に党派的なものに進化した国家連動情報戦争の戦場で、イスラエルのハスバラ装置がメッセージを増幅、意義を抑圧、イスラエル・パレスチナ紛争の公衆知覚をリアルタイムで形成するための肥沃な土壌を見つけた。Twitter が長年バイアスとモデレーションのアシンメトリーの問題を抱えていた一方で、マスク後の時代は国家隣接ナラティブ工学の劇的なエスカレーションを示す。イスラエル政府、IDF、関連ネットワークがプラットフォーム変更、指導層の共感、アルゴリズム的不透明性を最大限活用して支配的視点を固める。プラットフォームからプロキシへ、X がハスバラ目標と どのように一致したか。2023年10月7日のハマス攻撃と、その後のイスラエルのガザ襲撃直後、ハスバラ作戦は、オーバードライブに入った。同時に X はこれらの努力と、構造的に一致した。アルゴリズムバイアス。プロイスラエルコンテンツが、視認性で急増、低エンゲージメントにもかかわらず膨張したリーチ。プロパレスチナ投稿がうずもれ、シャドーバンされ、テロ支援とフラグ付けジャーナリストや学者が投稿した場合でも、ガザなどのトレンドトピックがガザの激しい爆撃と民間人死亡期にプラットフォームの視認性ツールから謎の消失。イーロン・マスクの指示。マスクが個人的にアカウントをブースト、ディスインフォメーションや極端に党派的なプロイスラエルコンテンツで知られる。イスラエル影響ネットワークに結びつく人物をプラットフォーム化、重要な軍事作戦中に IDF メッセージを繰り返すものを含む。引く多くの場合、マスク自身がハスバラのトーキングポイントを、エコー、イスラエル批判を、セキュリティ脅威や、極端主義プロパガンダとして、再枠組み。検閲を優遇する、ポリシー調整。コンテキストを追加するための、コミュニティノート機能はしばしばプロパレスチナ声を、弱体化させる武器として使用。大量停止がガザのリアルタイム映像を投稿するジャーナリスト、アーティスト、生存者を標的。異議性はしばしば誤情報とラベル付け、異議申し立てや説明なし。これらの構造変化はユーザーがハスバラフィードと呼ぶものを生み出した残虐紛争の一方だけが一貫して見え、他方への共感がアルゴリズム的に抑制された操作された現実版。デジタル旅団とコンテンツ氾濫。 X でのハスバラの成功はアルゴリズムだけに依存しない。人間の介入しばしば調整されたが大きな役割を果たした。デジタル旅団。ボランティアと優勝ハスバラインフルエンサーがネットワークでプロパレスチナアカウントの大量報告。これらのネットワークがコメントをスクリプトされたトーキングポイントで氾濫、ハラスメントでスレッドをそらし、ウイルス化後に修正困難なディスインフォメーションを植え付ける。反乱戦略。注目イベント中、例、病院爆撃、国連決議、X が、プロイスラエルインフォグラフィックス、AI 生成コンテンツ、IDF 兵をためらいがちな人道主義者として描く、感情操作ビデオで反乱。目的は、説得だけではないボリューム制御。純粋な飽和で、批判投稿を溺れさせる。この観光は国家パートナーシップで支援。イスラエル政府はソーシャルメディアプロパガンダへの投資を記録。西側聴衆向け145,000万ドルの公衆外交キャンペーン。2019年入札がデジタル影響作戦に数百万シェケル提供。ネタニヤフのソーシャルメディアを武器として米世論形成に使用する公認計画。ナラティブ枠組み。被害者性から道徳的正当化へ。 X のハスバラアンプリファイアへの変容は紛争のナラティブ枠組みもシフト。イスラエルは軍事非対称性や引き起こした民間人犠牲に関わらず永遠の被害者として描かれる。パレスチナ人は一貫してテロと結びつき、言語と視覚的手がかりで非人間化、子供や病院について議論する場合でも、構造的暴力、占領、アパルトヘイトは目に見えなくなり、各エスカレーションを自発的防衛行為として再枠組み。これらの枠組みは、爆撃中にウイルスコンテンツを投稿する青チェックインフルエンサー、しばしば優勝を通じて増幅。感情的に説得力のある言語と画像を使い軍事、行動指示を維持する AI 生成スレッド。ジャーナリストや NGO をハマスに偽装を結びつけて報告を信用失墜させるディスインフォメーションテクニック。モデレーションから操作へ、プラットフォーム中立性の死。 X はもはや街の広場ではない。それは軍事化された情報システムで、関与が高額化され、視認性が制御され、政治的意義が高度と強制で管理される。これは危険な先例。イスラエルパレスチナ紛争だけでなく、グローバルな民主主義とデジタル権利にも。戦争の一方が全スペクトラムアルゴリズム保護を享受た方が、デブースト、バン、 抽象に直面の結果は議論ではない。それは製造された合意である。TikTok とエリソンドクトリン影響、イデオロギー、プラットフォーム征服。2020年代初頭、TikTok は、ジェン・ Z の最も強力な文化的、政治的プラットフォームとして浮上。グローバルで10億人以上のユーザー、米国だけで1億5000万人以上で、TikTok は、グローバルナラティブが共有されるだけでなく、感じられる空間となった。戦争、放棄、不正の時代に、それは、視覚的証言の最前線として機能、早く、非フィルター、感情的に直接。まさにこの生の力が TikTok を脅威にした政府、企業、ハスバラのような強力なナラティブ体制にとって。当初、米国の TikTok 監視は、データプライバシーと中国共産党影響の恐怖に、焦点、中国テック巨頭バイトダンスの所有のため。しかし2025年、その懸念は解決され、TikTok の米国運営の 80% が、米国投資家コンソーシアムに売却され、プロイスラエル億万長者ラリー・エリソンが率いる、オラクルが、TikTok のアルゴリズムとデータインフラ監督を主導。しかし続いたのは、中立性や市民的自由の回復ではなかった。代わりに、TikTok は、イデオロギー執行のもう一つの腕となり、特に、イスラエル国家利益、米国外交政策ナラティブ、億万長者の文化的影響と一致。一つの帝国を他のに置き換えた買収。2025年9月、二党制圧力とトランプ時代執行命令のもと、TikTok の米国運営は実質的に押収され米国テックエリートに渡された。ラリー・エリソンのオラクルがデータガバナンスとアルゴリズム監督を掌握国家、安全保障の和紙とビジネスメディアが祝賀した決定。しかし、中国国家影響をエリソンのイデオロギー帝国と交換で、米国は TikTok を非政治化しなかった、単にプラットフォームの忠誠をリダイレクトしただけ。その忠誠は中立ではない。エリソンは単なるビジネスマンではない。彼は、イスラエルと IDF の声高な支持者。プロイスラエル政治ロビーと軍事プログラムの主要資金提供者。息子のパラマウントグローバル買収の背後の、金融建築家で CBS、ショータイム、広範な米国メディアを含む。要するに、エリソンの影響は、ビッグテック、オラクル。ソーシャルメディア、オラクルインフラ経由の TikTok。主流メディア、パラマウント、CBS。米国政治、トランプ主要ドナー、マルコルビオ他とのつながり。彼は、情報システムを形成するだけでなく、所有する。エリソンドクトリン、企業文化としてのイデオロギー制御。2023年末ガザ戦争エスカレーション後、オラクルの内部報告が浮上。これらは、エリソン影響下の企業文化シフトの懸念を明らかに、特にオラクルが、TikTok 運営買収位置づけとき。主要8点には、幹部が、企業文化に、イスラエル愛を埋め込む要求。イスラエル軍事行動への懸念を述べた、従業員が、企業メンタルヘルスリソースに紹介。プロパレスチナ労働者が意見への懲戒圧力や報復に直面。2025年初頭のオラクル従業員、数十人の公開書簡が企業とイスラエル軍事テック、検閲作戦の進化関係に抗議。これらの慣行はバイアスを反映するだけでなく、権威主義的条件付けを喚起、プロイスラエル世界観からの逸脱が不安定、混乱。無中性の症状である考え。この冷たい環境は TikTok 自体の変化に反映された。TikTok の検閲、静か、標的、効果的。オラクルが TikTok のアルゴリズムとインフラ制御を取って以来、ユーザーはプロパレスチナ声に影響する抑圧戦術の範囲を報告。視認性低下。イスラエル空爆、民間人死亡。ガザ証言を文書化する投稿が、買収前より顕著に低いエンゲージメントを受け。フリーパレスティーンやシースファイアリナウなどのハッシュタグが断続的に絞られ、非検索可能に。グラフィック、または誤解を招くとフラグ付けされたビデオが削除、または制限、検証済みやジャーナリスト投稿でも。アカウント標的行動。著名、パレスチナクリエイターとアクティビストが、シャドー版、 アカウント停止、コンテンツ削除を無警告で報告。ガザニュース共有の検証アカウントが、リーチが劇的に低下、特に活動爆撃機。プロパガンダ推進。ハスバラスタイルインフォグラフィックスと、インフルエンサー解説を含むプロイスラエルコンテンツが、For You フィードでより顕著に特徴。イスラエル政府関連キャンペーンのスポンサー投稿が、米国聴衆に推し、時には、教育的、または、人道的枠組み。このコンテンツアシンメトリーは X で観察された、類似ダイナミクスを反映しかし若年ユーザー間の、TikTok リーチが特に危険に。若いユーザー間、TikTok リーチが特に危険。プラットフォームは、イデオロギーグルーミンググラウンドとなり、選択的視認性が正常、需要可能、正しいとみなされる道徳的境界を規定。アルゴリズム的中立性からイデオロギー戦争へ。TikTok はかつてアンダーレプレゼンテッド性、パレスチナ人を含むに聞かれる場を提供する、プラットフォームとして見られた。それは、爆撃の生映像の舞台。占領地からの個人的証言。主流ニュースバイアスを回避するウイルス連帯運動。しかし、オラクルとエリソン下で、プラットフォームのイデオロギー連動がシフト。これは視認性だけではない価値コーディングについて。イスラエル兵は保護者として描かれる。パレスチナ人は、明示的、または暗黙的に脅威として描かれる。苦しみは、アルゴリズム的に一種類の悲しみを好むようキュレート。これはスケールでのナラティブ工学、コンテンツモデレーションと、ブランド安全の名のもとに実施。エリソンのメディア帝国、ナラティブ壁の強化。TikTok の捕獲は、エリソンの広範メディア統合戦略の一ノード。スカイダンスメディアと、パラマウントグローバル買収を通じて、エリソン家は今。CBS ニュース。ショータイム。コメディーセントラル。ニコロデオン。パラマウントピクチャーズ。グローバルストリーミングプラットフォーム。を制御。オラクルと TikTok とともに、エリソンの影響は子供向けプログラミングから、企業データベース、ウイルスビデオプラットフォームまで、情報消費のほぼすべての主要メディアをカバー。彼の深い政治的つながりとイデオロギー的、硬直性で、これは、メディア所有だけではないナラティブ独占。戦争を衛星化、意義を規律、許容共感の境界を定義するために使用。ハスバラの心理効果アルゴリズム、不安、公衆感情の形成。プロパガンダの力は、言うことだけではなく、心に、何をするかにある。現代ハスバラ冷戦の遺物から遠くは、高度に進化した、心理影響システム。もはや国営メディア制御や、プレスリリースのねじれに依存しない。それは今アルゴリズム、インターフェースデザイン、報酬システム、社会的、フィードバックループに生きる。デジタル時代ハスバラは、説得だけを目指さない条件付けを目指す。公衆感情を形成、道徳的反射を、型取り、意義を抑圧、合意知覚を工学。感情のアルゴリズム工学。ソーシャルメディアプラットフォームは、アルゴリズム、フィードを通じて、ユーザーが見るものをキュレート関与を最大化。しかしこれらのアルゴリズムは、情報が報酬、または付加しされるかを決定。ハスバラ作戦はこれを、プロイスラエルコンテンツを増幅、プロパレスチナコンテンツを、レブースト、または抑圧することで活用。結果は、感情的条件付け。イスラエルナラティブを支持するコンテンツがいいね、リツイート、視聴を獲得ユーザーへのドーパミン打撃を引き起こし、行動を強化。イスラエル批判コンテンツ、正確さや緊急性に関わらず、しばしばエンゲージメント少なく苛立ち、自己疑念、最終撤退に導く。これは、報酬罰ループを形成。関与イコール正しさ。沈黙イコール恥。時間とともに、ユーザーは、無意識に、自己調整、良好に機能するコンテンツに一致、視認性を真実と誤認。エコーチェンバーと製造合意。X や TikTok のようなプラットフォームが、政治ナラティブの一方をブーストすると、デジタルエコーチェンバーを生むユーザーが狭い意見範囲に、繰り返し暴露、普遍的合意の幻想を強化。これは、深い心理的結果。アッシュの適合実験によると、人間は、グループ意見を、採用傾向、 個人的信念と衝突しても意義で孤立を感じる場合、これは多元的無知に導く私的見解が誤りや周辺的である信念、誰も共有しないように見えるため。イスラエル・パレスチナ文脈で、これはパレスチナへの共感が危険、または異常とみなされることを意味、私的にそれを感受するユーザー間でも。結果は沈黙だけではない、内部化歪曲。ユーザーの増加数が自身の道徳的本能を不信し始める。沈黙のスパイラル、孤立を通じた沈黙。ユーザーがプロパレスチナコンテンツが罰せられるのを見ると禁止、低リーチ、ハラスメント、職場結果により彼らは自己検閲を学ぶ。これは特に学術、職業的結果を恐れる学生、デモネタイズを恐れるクリエイター、オラクルのようなプロイスラエル企業従業員で、異議で同僚がメンタルヘルスリソースに紹介されたのを見たもの。に真実。これは沈黙のスパイラル理論と一致。人は社会的孤立や罰を恐れると意見表現が少なくなる。話す人が少ないほど異議が稀という知覚が強まり沈黙を強化。これはハスバラが作成を目指す環境である。異議のパソロジー化。近年、心理的強制はフィードを超え職場とコミュニティへ。2023-2025ガザ戦争中のオラクル報告は、深い懸念パターンを明らかに。イスラエル行動批判従業員が懸念の本質に取り組む代わりにメンタルヘルスサポートに紹介。幹部が企業文化の一部としてイスラエル愛を要求意義を感情的不安定または非合理として枠組み。テックメディア空間でプロパレスチナ見解がパソロジー化、イスラエル支持が合理的、市民的、道徳的として正常化。この戦術は権威主義プレイブックから道徳的反対を精神的混乱として再枠組み、抵抗を政治的視点ではなく心理的逸脱として扱う。感情的疲労とバーンアウト。現代ハスバラの最も一般的な心理的影響は感情的疲労かもしれない。残虐を文書化しようとするユーザー、特にガザでは虚空に叫ぶ感覚を記述。証拠にもかかわらず投稿が無視または削除。引く多くの人が絶望、不安、気にしないように見える同僚からの切断を記述。これはデジタルバーンアウト、絶え間ない感情労働によるアクティビズム撤退。道徳的乖離、生存メカニズムとしてのトラウマからの心理的距離。共感疲労、過剰暴露と知覚無益さによる苦しみへの麻痺に導く。結局この連帯の心理的侵食はハスバラの最も効果的なツールの一つ。検閲だけではなく疲労を通じて聴衆の幼児化。ハスバラのもう一つの鍵戦略は単純化複雑な知性学を感情操作とロープで枠組み、イスラエル永遠の被害者として IDF 世界の最も道徳的軍隊としてパレスチナ人テロリストまたはエージェンシーなしの受動的被害者として、この感情枠組みは聴衆を幼児化、批判的思考を阻害、事実的ニュアンスより感情的忠誠を優先、道徳的二元性を育む全 vs 割私 vs 彼らコンテキスト、歴史、構造批判の余地なし。ユーザーは理解ではなく正しい方向に感じるよう訓練。感情スクリプトからの逸脱は社会的罰。ハスバラと西側、ロビーング、ローフェア、連帯の犯罪化。ハスバラは知覚形成で止まらない。その最終目標は、知覚を力に変換、立法、軍事資金、貿易政策、法制度で抵抗を、罰、共犯を報酬。西側特に、米国、英国、ドイツ、フランスでハスバラは、政治的道具に進化。ウイルスビデオや、インフルエンサーキャンペーンだけでなく、ロビーング、ローフェア、学術抑圧、民間社会監視を通じて展開。ロビーングインフラ、西側ハスバラのエンジンルーム。西側でのハスバラの最強拡張はそのロビーインフラ、特に米国で。組織序。IPAC、アメリカイスラエル公的問題委員会。ADL、名誉毀損防止連盟。 Stand with us. イスラエルアメリカ協議会。多数の知名度低い PAC。が、相互接続ネットワークを形成。選挙に影響。イスラエルへの米国外交政策を形成。BDS 運動抑圧立法を起草。反シオニズムを、ヘイトスピーチと等価の反ユダヤ定義を推進。これらのグループは擁護組織だけではない、政策エンジニアで、米政治インフラに深く埋め込まれ。財務レバー。IPAC 単独で1億ドル超を 2022.2024 メートル選挙サイクルで、支出、イスラエル無条件支持を誓う、候補支援ガザ死者数増加中でも。政治寄付が、イスラエル中世のリトマステストとして使用。ラリー・エリソンは例えば、財政支援前に、イスラエル立場で、政治候補を審査したと報告。候補規律。イスラエル政策批判候補イルハン・オマル、ラシーダ・トレイブ、ジャマール・ボーマンのように調整された中小キャンペーン、ディスインフォ攻撃、数百万ハスバラ連動資金支援の予備選挑戦に、直面。この影響レベルは、米国外交政策が、イスラエル支持でロックを保障、世論、法違反、人権懸念に関わらず。ローフェア、連帯を犯罪へ変える。西側でのハスバラの次のフロンティアは、ローフェアパレスチナ権利支持者を犯罪化、威嚇するための法的システム使用。BDS 犯罪化。2025年までに36メートル州が、イスラエルに対するボイコット、投資撤退、制裁、BDS 活動参加の個人、企業を罰する法律、執行命令を可決。これらの法律、多くのイスラエルロビグループとのパートナーシップで書かれ、しばしば。受け負い業者が反 BDS 制約に署名要求。プロパレスチナアクティビズムで、学生、教員を罰。反イスラエルとみなされる組織から公的資金保留。反ユダヤ主義の再定義。西側政府が、イラ反ユダヤ定義、国際ホロコースト記憶連合を、採用増加、イスラエル批判を、潜在的ヘイトクライムに含む。批評家は、この反ユダヤ非難を武器化し、政治的言説、学術自由を沈黙させると主張。ドイツ・フランスで、この定義はすでにプロパレスチナ集会への警察鎮圧、禁止でも、NGO 調査に導く。制度的検閲。大学教授、特に、米国、英国で、パレスチナ歴史教育や、脱植民地化運動支持表現で、リスク増加。かなりミッションのような組織が、パレスチナ権利擁護学生、学者公的ブラックリスト維持雇用主、移民官が、しばしば使用。連帯運動の監視と警察化。ローフェアと並行、ハスバラ連動政府、機関が、プロパレスチナ組織化を監視、威嚇するための対テロ言語を、採用増加。キャンパス監視。Students for Justice in Palestine、SJP 大学支部が、寄付者、ロビグループ圧力下で監視、潜入、停止。キャンパスアクティビストが、急進派または、セキュリティ脅威として、ブランド、特に、ガザ、西岸暴力激化規模。NGO 威嚇。援助グループ、人権監視者、UN 機関さえ、イスラエル乱用文書下で、テロ支援容疑。IDF と、イスラエル外務省が、人道労働者、報告者を標的とした中傷キャンペーンに関連、特に、ガザエルサレムで活動する者。渡航禁止と、ビザ取り消し。パレスチナ擁護者、学術者、ジャーナリストが、極端主義、または、テロ道場の曖昧容疑下で、西側国入国拒否、国境フラグ、講演禁止。要するに、アクティビズム自体が脅威として、再定義公衆安全を脅かすからではなく、ナラティブ制御を脅かすから。文化的戦争、パレスチナ正当性の抹消。国家支援連帯抑圧は、パレスチナ正当性を完全に抹消する、広範文化的プロジェクトで強化。学術抑圧。入植者植民地主義、アパルトヘイト、先住民抵抗コースがパレスチナを含む、場合資金削減、政治標的。会議キャンセル、スピーカーでプラットフォーム、学術出版検閲がハスバラ連動資金者、圧力した。メディア衛星化。西側メディア機関が継続。イスラエル攻撃を、 自衛として枠組み、占領、民族浄化、アパルトヘイトなどの用語回避、パレスチナ学者よりハスバラ、専門家をプラットフォーム、この枠組みに挑戦するジャーナリストが叱責、任務除去、オンライン嫌がらせキャンペーンに直面、文化的ブラックリスト、パレスチナ支持表現のアーティスト、映画制作者、ミュージシャンが招待取り消し、ブラックリスト、罰特に、米国、英国フェスティバルカイロで、主要文化的資金者がしばしば、反 BDS 間接遵守を要求、資金を政治的沈黙に結びつける。抵抗と暴露ハスバラ機械の破壊。ハスバラは制御で繁栄、メディア、メッセージ、知覚。自身の現実版で、情報エコシステムを氾濫させ、ローフェア、検閲、心理強制で競合ナラティブを沈黙。しかし最も洗練された、プロパガンダシステムにも、限界と亀裂がある。西側機関、デジタルプラットフォームでのハスバラ支配にもかかわらず、グローバル反ナラティブが浮上。分散、デジタルネイティブ、道徳基盤、しばしば機関力のないもの、ジャーナリスト、アクティビスト、アーティスト、生存者、技術者が抹消下での真実言説にコミット。証言の力、抵抗としてのジャーナリズム。ハスバラへの抵抗の最強形態の一つは、証言行為、特に、リアルタイムで。市民ジャーナリズム。2023-2025ガザ戦争で、世界の地は、主流アウトレットからではなく、パレスチナ人による、直接ビデオ映像から、ソーシャルメディア共有。これらの生証言悲しむ母親、爆撃病院、負傷児童、衛星化ナラティブを切り裂き、数百万に、到達、しばしば検閲前に。調査報道。プラス972マガジン、ザ・インターセプト、ミドルイースト・アイ、エレクトロニック・インティファーダなどのアウトレットが、継続文書化。イスラエル軍、ディスインフォキャンペーン。パレスチナ人に対する監視技術。武器販売、検閲での西側共犯。サブスタックやパトリオンのようなプラットフォームの、独立ジャーナリストが、編集制限を回避、他で検閲された、批判報告を出版。アーカイブアクティビズム。フォレンジックアーキテクチャーやビジュアライジングパレスチナのような集団がデータ、マッピング、オーシント、オープンソースインテリジェンスを使い、イスラエル戦争犯罪、土地収容、アパルトヘイド政策の反駁不能、文書化記録を作成国際法的提出、人権報告で使用。テック主権、プラットフォームを超えた構築。X、TikTok、インスタグラムのような主流プラットフォームが深く、侵害されたことを認識、多くの技術者、コミュニティが分散、倫理的代替に転換。最も注目は、マストドンとアップスクロールド。マストドン、分散マイクロブログ。マストドンは、フェダイバースの一部分散、ユーザー制御、ソーシャルプラットフォームのネットワーク。X とは異なり、マストドンは億万長者所有でなく、広告なし、アルゴリズム的に、コンテンツキュレートなし。ローカルモデレーションがプロパレスチナコンテンツが、アルゴリズム的にうずもれ、禁止される可能性を低減。引く多くのマストドンインスタンスが、明示的に、反植民地、反アパルトヘイト、親正義フレームを支持。X で、デプラットフォームされた、ジャーナリスト、組織者が、マストドンで存在再確立、抵抗のアーカイブ、増幅のための安全ハブとして使用。マストドンは完璧解決ではない小規模ユーザー基盤、限定的リーチが企業捕獲、アルゴリズムバイアスに抵抗するデジタル連帯インフラモデルを表す。アップスクロールド、人間中心ソーシャルニュース。アップスクロールドは伝統ニュースフィードアプリの成長代替、強調。アルゴリズム透明性。コミュニティ駆動コンテンツキュレーション。メンタルヘルス意識デザイン。エンゲージメント最大化アルゴリズムの代わりに、アップスクロールドは、ユーザーが見るものを選択、信頼キュレーターをフォローを、可能、ブランドやインフルエンサーではなく、ハスバラ文脈で、アップスクロールドは、飽和戦術とコンテンツ氾濫に、免疫プラットフォームを提供。メディア教育者、アクティビストがたプラットフォームの、コンテンツブラックアウト中に、非フィルター更新共有に使用。 意図的情報消費商店がニュアンス、歴史、倫理的証言の空間を作成。まだ出現中だが、アップスクロールドはデジタル抵抗のエイトスを表す、フィードが強制ではなく、反射の空間に。集団記憶プロジェクト。ハスバラは、歴史抹消に依存、泣く場、過去虐殺、数十年追放。応答として、新世代クリエイターが、パレスチナ経験を保存、デジタルコモンズに記憶を再記入する対抗歴史を、構築。デジタル記念碑とアート。アーティストコーダーが、破壊村インタラクティブマップ、ガザ死者仮想記念碑、グローバル帝国歴史に結びつく植民地、暴力アーカイブを作成。ディコロナイズ、パレスチナやパレスチニアンアーカイブのようなプロジェクトが、単純化、歴史見謀に抵抗するテキスト、画像、口述歴史をキュレート。コミュニティ教育。草の根教育者が、ティーチイン、読書グループ、オンラインコースを開催。歴史文脈奪還とプロパガンダナラティブ挑戦。人集団、デジタルライブラリーが期間外政治再教育の非公式だが協力ツールとして出現。法的、制度的反撃。侵害システム内でも、ハスバラは成長抵抗に直面。人権法的行動。AL、HOC、ADRA、Defense for Children International パレスチナのようなグループがハスバラ歪曲を国際裁判手続きで証拠使用、ジェノサイドアパルトヘイド事件含む。大学組織化。学生がパレスチナ連帯禁止に抗議、選挙、訴訟で挑戦継続。法的連合が米国裁判所で反 BDS 法を成功裏に挑戦、憲法言論自由保護違反と主張。内部告発者暴露。ソーシャルメディア企業、NGO 元従業員が今ない部分処理区、アルゴリズム調整、コンテンツモデレーションポリシーが、イスラエルロビ圧力調整で作成されたことを明らかに。グローバル連帯、闘争再接続。おそらく最も強力に、ハスバラへのグローバル抵抗は、パレスチナを、他の解放運動に接続。先住民コミュニティが、入植者植民地主義の共有パターン認識。黒人解放運動が警察軍事化の共有論理命名。南アフリカ反アブトヘイト退役軍人がイスラエルが元抑圧者のプレイブック複製を叫ぶ。この交差連帯はハスバラがパレスチナ抵抗を孤立、スティグマ化することを難しくする。パレスチナを紛争の独自ケースではなく、帝国、監視、不正義に対するグローバル闘争の焦点として再配置。見えざるものはない真実、記憶、ナラティブ独占の崩壊。数十年間、イスラエルのハスバラ機械は顕著な成功で運営。厳密管理イメージを投影、法以下の民主国家、自衛行動の道徳群、理性的憎悪に苦しむ西側同盟。このナラティブは、現実と並存せず、それを置き換え、教科書、見出し、政策、感情反射に浸透。しかしナラティブは、レジームのように崩壊可能。そして過去2年で不可逆なことが起こった。 PR インフルエンサーキャンペーン、アルゴリズム操作、法的抑圧、制度的捕獲に数十億支出にもかかわらず真実が突破。許可されたからではなく、亀裂を通じ強制生存者運ばれ、承認文書化、普通人のネットワークが目をそらさず増幅。ガザ、西岸、エルサレムで見たもの内部告発者、デジタル調査者、歴史家、子供、詩人から学んだもの見えざるものはない。それは言説を変えた。そして私たちを変えた。ナラティブ独占の崩壊。ハスバラはかつて西側支配言説にほぼ完全制御。議論に勝つだけでなく、議論可能なものを設定。しかしその独占は崩壊。ソーシャルメディアが、ゲートキーピング構造を破壊、イスラエルが買収、モデレーション圧力で制御再主張を急いでも、市民ジャーナリズムが生の現実でタイムライン反乱、防衛に覆われた戦争犯罪から目をそらすのを難しく、パレスチナ歴史家、アーティスト、アクティビストがグローバル言説で正当位置取りについて話されるのを拒否に話される。はい、 X や TikTok のようなプラットフォームはその亀裂を抑圧するために再利用されたが、 支配ナラティブへの損傷は完了。ハスバラはまだ歪曲可能。しかし抹消できず。グローバル道徳的再調整。多くの人にとって過去2年は道徳的覚醒として機能。かつて複雑と枠付けられたものが今植民地的と理解。かつて紛争とみなされたものが今アパルトヘイトと理解。かつて防衛と描かれたものが今支配と認識。ライブストリームで死ぬ子供、冷血殺害ジャーナリスト、瓦礫に変わる病院を見、言い訳がリアルタイムで崩壊。国境を越え人々が立ち上がり、パレスチナを人種差別、監視、軍事主義、国家暴力に対するグローバル闘争に接続。これは一過性瞬間ではない。それは道徳的再調整ハスバラは、その逆転に十分強力アルゴリズムなし。抵抗としての記憶。ハスバラの核心は、シンプル目標、抹消。落馬の抹消。植民地暴力の抹消。パレスチナ人生の抹消。見たものを思い出し命名する勇気あるものの抹消。従って解毒剤再激進的行為は思い出す。アーカイブ。引用。証言。教える。人気ない時でも話す。特に人気ない時。記憶は受動的ではない。それは武器。変えず、埋められず、存在からブランドできないもの。先の仕事、ナラティブ抵抗から構造変化へ。ハスバラ暴露は第一歩のみ。真の任務は、将来世代が無知で育たないよう教育の脱植民地化。戦争プロパガンダの共犯となった企業メディアテック独占に挑戦。PR で覆われた犯罪への説明責任要求。習字的にだけでなく、物質的にパレスチナ解放支援。今見る真実だけでなく、それらの真実が私たちに課す責任を自問せねば。見られたものは見えざるものではない。後戻りはない。画像はグローバル意識、タイムラインに焼き付けられた。死者の名はフィード、死、抗議、制作に生きる。歴史は抵抗なしにリアルタイム再記述不能。ナラティブ独占崩壊はメディア物語だけではない。それは住む、準備の種類の世界と、その明確視覚への準備、その明確さが快適さをコストにの物語。明確に見られたら見えざることはできない。聞かれたら老を装えない。学んだら無知に戻れない。参考文献&追加読書。書籍と学術ソース。ベルド、ラムジー。ザ・ラスト・アース、A Palestinian Story。プルート・プレス、2018。パパ、イラン。ザ・エスニック・クレンジング・オブ・パレスチナ。ワン・ワールド・パブリケーションズ、2006。カリディ、ラシード。ザ・ハンドレッド・イヤーズ・ウォー・オン・パレスチナ。メトロポリタン・ブックス、2020。アリコット、ノーラ。ジャスティス・フォー・サム、ロー・アンド・ザ・クエスチョン・オブ・パレスチナ。スタンフォード・ユニバーシティ・プレス、2019。ハーマン、エドワード・ S. & ノアム・チョムスキー。マニュファクチャリング・コンセント、ザ・ポリティカル・エコノミー・オブ・ザ・マス・メディア。パンテオン、1988。フックス、クリスチャン。ソーシャルメディア、A Critical Introduction。サージュ・パブリケーションズ、2021。モローゾフ、エフゲニー。ザ・ネット・デルージョン。The Dark Side of Internet Freedom パブリカフェアーズ2011ジャーナリズムと調査報道プラス972MAGAZINE-WWW.972MAG.com イスラエル軍事政策ハスバラデジタル監視占領への詳細調査ダッシュ theinternet.com 米国共犯、ロビー影響、テックプラットフォーム操作への調査。ダッシュ middleeasteye-www.middleeasteye.net 地域全体の現場報道とメディア分析。www.electronicinfada.net 独立パレスチナジャーナリズムが、ディスインフォと権利侵害を暴露。ザ・ガーディアン、TikTok が、ガザ爆撃中にパレスチナコンテンツを抑圧、クリエイターら語る。2023。ワイヤード、X は今イスラエル・パレスチナ情報戦争の武器。2024。ザ・ニューヨーク・タイムズ、オラクル拡大で、ラリー・エリソンのワシントン影響力成長。2025。ホレッツ、イスラエル外務省が、デジタルプロパガンダキャンペーンを資金提供する方法。2023。公式文書とリーク。2019イスラエル戦略問題省、入札秘密デジタルキャンペーン用、300万 NIS 予算。イラ・反ユダヤ定義、グローバル採用、挑戦、www.holocaustremembrance.com。iPAC 2024ロビー開示、openseccrets.org。ツイッター、X コミュニティノートガイドラインとマスク声明、インターネットアーカイブと、テックポリシーセンター経由アーカイブ。オラクル従業員公開書簡、プロ、イスラエル企業分解の内部講義、2025、テクリークス経由リーク。プラットフォーム研究&テック分析。フォレンジックアーキテクチャー、www.forensic-archictecture.org。 イスラエル戦争犯罪とナラティブ抑圧へのマルチメディア調査。ビジュアライジングパレスチナ、www.visualizingpalestine.org。ハスバラ枠組みに挑戦するインフォグラフィックスとデータ駆動ナラティブ。アルゴリズムウォッチ www.algoritmwatch.org。 コンテンツモデレーションとアルゴリズム増幅の政治バイアス研究。マストドンドキュメンテーション docs.jonmastodon.org。分散、モデレーションが抵抗メディアを支援する、方法理解のため。アップスクロールド、ベータ、www.upscrolled.org。倫理的、ソーシャルメディアデザインと脱植民地キュレーション実験の、初期プラットフォーム。法的、人権リソース。AL ホック、www.alhaq.org パレスチナ人権法的 NGO。 アドラ www.adalah.org イスラエルアラブ少数派権利法的センター。ディフェンスフォーチルドレインターナショナルパレスチナ www.dci-palestine.org。 ヒューマンライツウォッチイスラエルアパルトヘイド観光報告2021-2025。アムネスティインターナショナル、イスラエルのパレスチナ人に対するアパルトヘイド、2022。アクティビスト、教育リソース。リコロナイズパレスチナ、www.decolonizepalestine.com。ハスバラ、BDS、ナクバ否定などのキーイシューへのオープンソース。引用豊富ブレイクダウン。11種ボイスフォーピース www.jewishvoicefore.pace.org。 米国政策イスラエルアパルトヘイドに挑戦する主要反シオニストユダヤ組織。 BDS 運動公式サイトwww.bdsmovement.net。 ボイコット用語のリソース、K キャンペーンツールキット、方向新。パレスチナリーガル、www.palestinelegal.org。アクティビスト、学生権利擁護の米国ベース法的支援グループ。追加読書リストと、キュレートアーカイブ。リーディングパレスチナコロンビアスチューデンツフォージャスティスインパレスチナシルバス2024デジタルアパルトヘイトアルゴリズミックバイアス&イスラエルオン A リーダーテクソリダリティ2025プラットフォームセンサーシップ&ポリティカルバイアス MIT メディアラボジャーナル2025春アーカイブ長期研究用インターネットアーカイブウェイバックマシン削除検閲素材アクセス用パレスチニアンデジタルアーカイブ www.palacrchive.org 木部マッププロジェクト www.nakbamap.com イスラエルパレスチナタイムライン ifamericanskenew.org www.ifamericanskenew.org